恵みをいただく御言葉は第二列王記の17章1節から23節までです。第二列王記の17章1節から23節、はじめに1節をお読みいたします。ユダの王アハズの第12年にエラの子ホセアがサマリアでイスラエルの王となり9年間王であった。アメン。それではお祈りをいたします。天と地を創造し、すべてを支配しておられるイエス様、あなたを褒めたたえます。あなたは私たちを支配し、またあなたは私たちを作り、何が最善であるか、すべてあなたがご存知です。それゆえに、あなたの道に歩むこと、これこそが我らの最も幸いな道です。どうかしよう、今日幸いな道を我らに教え、また私たちがそれに従順して歩み、幸いを勝ち得て余れるようになりますために、今、このしもべの唇を清め整えてください。これに預かる一人一人の耳を清め整えてください。あなたの命、それをないがしろにすることなく、右にも左もそれることなく、ただまっすぐにあなたの道に歩み、命を得ますように、祝福、幸い、喜びを勝ち得るこれからでありますように、どうか導いてください。すべてを期待して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよ北イスラエル王国の最後の王、になります。このエラの子ホセア、彼が、北イスラエル王国の、最後の王となります。で、彼はサマリアで王となり、9年間王であった。で、2節から、彼は主の目の前に悪を行ったが、彼以前のイスラエルの王たちのようではなかった。アシリアの王シャルマルエゼルが攻め上ってきた。その時ホセアは彼に服従して貢ぎ物を納めた。しかしアシリアの王はホセアの謀反に気がついた。ホセアがエジプトの王ソに使者たちを使わし、アシリアの王には年々の貢ぎ物を納めなかったからである。それでアシリアの王は彼を逮捕して牢獄につないだ。アシリアの王はこの国全土に攻め上り、サマリアに攻め上って3年間これを包囲した。ホセアの第9年にアシリアの王はサマリアを取り、イスラエル人をアシリアに捕らえ移し、彼らをハラフとハボル、すなわちゴザンの川のほとり、メディアの町々に住まわせた。こうして北イスラエル王国はアシリアによって滅ぼされ、そしてアシリアの方へと捕らえ移されてしまっていきました。で、それ以降、この北イスラエル王国の人々が、一体どこに行ってしまったのか、それが、分からなくなり、歴史の謎とされ、そして今なお、ユダヤ人たちはこの失われた北イスラエル王国の、失われた十部族、彼らを探しているところです。しかし北イスラエル王国はやがて、その人々は見つかって再びイスラエルに戻ってともども礼拝する。このことはしっかりと予言に書かれておりますので、やがて成就することです。やがて彼らは見つかります。そしてともどもイスラエルに集って神様を礼拝する。そのことはこれから起こるんですけど、しかしなぜこのようにしてアッシリアに滅ぼされてチリジリバラバラにされてしまったかの理由が、結構長々とですね、この7節以降に記されております。なぜこういうふうになってしまったのか、 ナーセスから、お読みしますと、こうなったのはイスラエルの人々が彼らをエジプトの地から連れ上り、エジプトの王パロの支配下から解放した彼らの神主に対して罪を犯し、他の神々を恐れ、主がイスラエルの人々の前から追い払われた異邦人の風習、イスラエルの王たちが取り入れた風習に従って歩んだからである。で、まずこうなったのはって、イスラエルの人々をエジプトの地から解放して連れ上った主に対して罪を犯したから、さっきに書いてあります。エジプトという奴隷の地から、ね、解放してくださった主を忘れて、ね、そして他の神々を恐れ、異邦人の風習に倣った。これが災いにあって、ね、チリジリバラバラにされてしまう最もの理由です。エジプトの地から解放した主を忘れた、ね、今の皆さんも忘れていないでしょうか。皆さんを、ね、世というエジプト、悪魔サタンというエジプトから解放して自由にしてくださった。主は御霊を使わせて自由を賜う、先ほどの賛美に、賛美しました。主は皆さんに自由を与えてくださる、罪から奴隷状態から呪いから解放して自由を与えてくださる主を忘れるという、ね、非常に恩知らずなことをずっと続けているとこのようになってしまいます。主は本当に長らく長らく待たれました。長らく許し続けました。で、列王記の公開説教、本当に長いですね。そんなにも長い間主はずっと立ち返りなさい立ち返りなさいと警告を発し続けて、それでも立ち返らない。で、預言者たちを使わせても使わせても全然た、ね、北イスラエル王国で良い王が、ね、生まれた試しがなかった。で、それがもうこんなにも長い間続いた。本当に人生においても長らく主は許し続けておられますけれども、しかし、ね、ずっとその許され続けていることを、ね、それをいいことにして主からの助言をないがしろにして、あくまで自分の道、ね、うなじの怖いというんですけども、うなじ、首筋ですね、首筋が硬い、固くして自分我が道を行くことを続けるならば、ついにはこのような滅亡が待っているんです。イスラエルの人々はエジプトの地から連れ上った主を忘れ、ね、他の神々を恐れ、ね、異邦人の風習に従って歩んできました。で、9節から、イスラエルの人々は彼らの神主に対して正しくないことを密かに行い、見張りの櫓から城壁のある町に至るまで、すべての町々に高きところを建て、すべての小高い丘の上や青々と茂ったそのどの木の下にも石の柱や柱像を建て、主が彼らの前から移された異邦人のように、すべての高きところで香を焚き、悪事を行って主の怒りを引き起こした。主が彼らにこのようなことをしてはならないと命じておられたのに、彼らは偶像に仕えたのである。主はこうしてはならないとあらかじめ命じられましたけれども、それを行った。また主は、ね、命じられます、これをしてはならないけれども、彼らはそのしてはならないことを、ね、する。要するに彼ら異邦人の風習に習いました。で、今のこの現在の皆さんで言いますところの世の風習、世の習わし、ね、この御言葉の基準ではなく、世の中のみんながしている風習、ね、そちらの方に憧れて、そちらの方をして、主がしてはならないと言われていることをそれをしてしまう、ね、それが、呪われてしまう、その根源です。異邦人のように、ね、彼は、重説ではね、異邦人のようにすべての高きところで高滝悪事を行って主の怒りを引き起こした、ね、キリスト者、ね、クリシャンにされて、ね、もう本当に主からよくしていただいて、世という奴隷、エジプトという奴隷から解放されて、罪という奴隷から解放されたのになお罪に戻る、なお世に戻る、ね、これをしてはならないと主は 命じておられたことをする。これが元に主から吐き出されてしまう聖書です。また13節以降読みますと、さらにですね、彼らは御言葉に逆らったこと、また預言者に逆らったこと、ね、主は預言者を通して、ね、あれをしてはなりませんよ、これをしなさいって、ね、預言をされるんですけど、しかしその預言者に対しても、ひどいことをして、ね、主は、そういうことをしたイスラエルに災いを送られます。13節から、主はすべての預言者とすべての先見者を通してイスラエルとユダとに次のように警告して仰せられた。あなた方は悪の道から立ち返れ。私があなた方の先祖たちに命じ、また私のしもべである預言者たちを通してあなた方に伝えた律法全体に従って私の命令と掟とを守れ。しかし彼らはこれを聞き入れず、彼らの神主を信じなかった。彼らの先祖たちよりもうなじの怖いものとなった。ね、うなじの怖い出てきましたね。うなじ、首筋です。首筋が硬いということは、右にも左にも向くことなく、ただまっすぐしか見られない。それも主の道をまっすぐではなく、自分の道をまっすぐ、ね、自分の考え、自分の意見をもうガンとして変えないで、主さえも押しのけて、というのがこのうなじの怖いという人です。せっかく主から、ね、御言葉が与えられた、それも退ける。せっかく主から、ね、予言、すなわち主からの、ね、戒め、教え、進めが与えられるけれども、頑として聞き入れない、そのような、ね、うなじの怖い性質、これが滅びる者の性質です。15節から、彼らは主の掟と彼らの先祖たちと結ばれた主の契約と彼らに与えられた主の警告等を蔑み、虚しいものに従って歩んだので、自分たちも虚しいものとなり、主が習ってはならないと命じられた周囲の異邦人に習って歩んだ。はい、ここで、ね、彼ら、ね、主の警告、主の契約、主の掟、それを蔑みました。ね、蔑んで、ね、主の教え、主の戒め、主の契約、これは尊いものです。聖なるものです。この尊く聖なるものに従っていく人は、尊く聖なるものになっていきます。けれども、それを蔑んで、虚しいものを愛する者は、虚しいものになっていきます。ね、彼らは虚しいものに従って歩んだので、自分たちも虚しいものとなりって書いてありますね。世の風習、ね、死がしてはならないと言われていたこと、それは虚しいものです。つまらないもの、ね、聖なるものの逆、ね、俗悪なもの、それに従っていくならば、その人は虚しいものになってしまって、ね、空虚、やがて消え果ててしまう草のようなものです。本当にそのように消え果ててしまいます。けれども、主の御言葉は永遠に固く立ちます。主の御言葉は聖なるものです。そして尊いものです。清いものです。この聖なる御言葉に従って歩むものは、聖なるもの、尊いもの、清いもの、そして永遠のものになっていくんです。あとに何に従って歩むか、これがとても大事であるわけです。16節から、また彼らの神主のすべての命令を捨て、自分たちのために鋳物の像、2頭の子牛の像を作り、さらにアシェラ像を作り、天の晩鐘を拝み、バールに仕えた。また自分たちの息子や娘たちに火の中をくぐらせ、占いをし、まじないをし、裏切って主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。彼らはこの、ね、鋳物の像、2頭の子牛の像を作り、これは、ね、この北イスラエル王国の一番最初の王ヤロブアムが、それをしました。でヤロブアム以降、ずっとですね、この2頭の子牛の像が長らく、ダントベールシェバのところに、ね、建てられて、それずっと、ね、あって、そして彼らそれを、 拝み続けてしまっている。で、彼はそれのみならず他の、ね、違法の国の神々を取り入れて、ね、アシュラ像とかバールとかに仕え、そしてさらに自分たちの息子や娘を火の中をくぐらせて、なんで自分の息子娘を火で焼き殺すようなことをするのか。自分の息子娘を火で焼き殺そうとする、ね、それ、モアブの神、ケモシュの、その習わしですけども、ソロモンの時からもうすでに、ね、そのモアブの神を拝むことが起こっておりました。結局自分の願い事を叶えるためです、ね、違法の王が、モアブにイスラエルが攻めていった時、もう本当にイスラエルの側が勝利に次ぐ勝利をして、でそれでモアブの王は何したか、自分の、ね、王子を、ね、自分の息子を、犠牲に捧げて、ね、殺した。でそれで要するに自分の願い事、勝利したい、あれをしたい、これをしたいのゆえに子供を犠牲にする、ね、子供を平気で火に捧げるようなことをする。またあるいは、自分の望まぬ行為、好き勝手なことをして、できた命、その尊い、主は命を支配しておられますから、その命を送られたのは主ですけども、しかしその主が送ってくださった命をそれを犠牲にしてしまう、それを殺してしまう、本当に自分勝手な好き勝手なことです。このように違法の者たちに倣って好き勝手に自分の欲望のためにしたいことのために自分の子供を犠牲にすることさえする、こういうことを、ね、して、そして彼は主の怒りを引き起こした。立法、十戒が大元ですけれども、その十戒の第一は、ね、他に神々があってはならない、ね、私は神、ね、唯一の神である。それが第1回ですけども、第2回が偶像に仕えてはならない、これを拝んではならない、偶像を拝むこと、これはですね本当に主から離れてしまう、もう最も、基本的な主に対する反逆のその基本中の基本が偶像を礼拝することです。何も、神社仏閣に行って拝む、ね、それだけが偶像礼拝ではありません。偶像は、ね、皆さん自身の中にも潜んでおります。神でないものを神とすることが偶像礼拝です。神様以上に何か、ね、お金とか地位とかある人間とか特定のイデオロギーとかそういったものの方を聖書よりも神様よりも優先させる、これが立派な偶像礼拝です。そのようなことをするして続けていくと、このように主の怒りを引き起こってしまうわけです。で、18節、そこで主はイスラエルに対して激しく怒り、彼らを見前から取り除いた。ただユダの部族だけしか残されなかった。これらのことをもうどれほど続けたか、ペリアの時代ありましたね。エリアの時、ね、北イスラエル王国に、ね、当時アハブ王でした。エリアを通して印がなされた、不思議がなされた、ね、3年半もの間飢饉にが起き、水が、ね、一切なかった。それでも主は、ね、彼ら悔い改めていないんです。悔い改めていないけれども、それでもエリアを通して、ね、雨を降らせてくださいました。なのにそれでもなお主に逆らった。主はさらにですね、このアハブ王の時代に他の預言者も使わしましたけれども、その他の預言者の言うことも聞き入れませんでした。で、最終的にエリアが救わされて、ね、あなたは、ね、これこれの形で、ね、死ぬ。で、アハブは、ね、なんとか、ね、荒布をまとって、ね、ゆっくり歩いた、ね、主はそのほんのちょっとした悔い改め、それを見て、ね、アハブの時代にこれからの災いは起こさないようにしよう、ね、本当に恵み深いことをされましたけれども、このアハブの時代以降も、ね、ずっと 主は預言者を使わして何度も立ち返りなさい、これをしなさい、もうそれを捨て去りなさいと、ね、言って言い続けてきたのにもかかわらず、ね、捨て去らない、あれをしない、これをしない、ね、これをずっと続けてもう今に至ります。本当長かったですね、列王記の公開説教は、まあ、まだまだ続くんですけども、本当に北イスラエル王国に対してもずっと長らく見てきたけれども、それでも主に立ち返った試しが、ね、北イスラエル王国においては、ね、ほぼなかった。でそういうわけで、そこで主はイスラエルに対して激しく怒り、彼らを見前から取り除いた。聖書を読む、ね、列王記、これを、まあ、一気に読む、まあ、一日がかりであれば読めるでしょうけれども、そのわずかな書かれてあるところだけを見て、でそれで主は、あ、怒りを引き起こした、ね、なんてひどい人 お方だって、そういうふうに思ってはなりません。主は何百年も待たれたんです、ね、創世記の時代においても、ね、ノアの洪水を起こされるまで、ね、千年近くも主は待たされ、もう待っておられました。悔い改めを待っておられたけれども、ついに立ち返らないで、もう人類全体がこのままでは、ね、ダメになってしまう。もうわずか8人しかの義人が残されていない。そこで主は、ね、洪水を引き起こされました。北イスラエル王国においても本当に長らく主は待たれました。忍耐されました。何百年もです。けれども人々は結局立ち返らないで、もうついにリミットが来てしまったんです。リミットが定められております。そのリミットの間、人は自由意志を用いて主に立ち返ることもできますし、立ち返らないということもできますけれども、立ち返らないという状態でリミットが来てしまうならば、滅びがその人に追いついてしまう。主は救いたいんですけれども、救えないんです。もうそう、人があくまで自由意志を用いて主に逆らい続けるならば、救いようがないんです。でそれで結局こうなってしまいます。で19節から、ユダもまた彼らの神主の命令を守らず、イスラエルが取り入れた風習に従って歩んだ。そこで主はイスラエルのすべての子孫を蔑み、彼らを苦しめ、略奪者たちの手に渡し、ついに彼らを見前から投げ捨てられた。主がイスラエルをダビデの家から引き裂かれた時、彼らはネバテの子ヤロブアムに王としたが、ヤロブアムはイスラエルを主に従わないように仕向け、彼らに大きな罪を犯させた。イスラエルの人々はヤロブアムの犯した全ての罪に歩み、それをやめなかったので、ついに主はそのしもべである全ての預言者を通して告げられた通り、イスラエルを見前から取り除かれた。こうしてイスラエルは自分の土地からアシリアへ引いて行かれた。今日もそうである。で、彼らは主を蔑みました。でそこで主もまた彼らを、ね、蔑んだわけです。主は、ね、彼らを略奪者の手に渡しました。で略奪され続けてしまうんです。主を軽んじ、主をして捨て続けるならば、略奪されてしまうんです。人生で、せっかく築き上げた財産、せっかく、ね、もう頑張って得た富、けれども主に聞き従っていないならば、ね、略奪されてしまうんですね。騙し取られてしまうんです。で本当に私たちは主に聞き従う、ね、主の見教えがこう語られているにもかかわらず、その教えを蔑む、ね、主の御言葉が語られている最中なのに、それを、ね、頑として聞かない続ける、それならば略奪者の手に渡されてしまうことになってしまいます。そしてこのヤロブアムの、ね、罪なんですけども、ヤロブアム、この21節見ますと、このヤロブアムはイスラエルを主に従わないように仕向け、彼らに大きな罪を犯させた。ヤロブアムの罪、確かに偶像礼拝ありますけれども、人々を主に従わないように仕向ける、これもヤロブアムの罪の大きな特徴です。親が子供に主に従わないように仕向ける、意図してでないかもしれませんけれども、もし子供が、ね、御言葉に従わない道に歩んでいくのにもかかわらず、それを、ね、放置し続ける、ね、これもまた同じことですね。本当に主に従わないことを続ける、これがヤロブアムの罪。これによってイスラエルは、北イスラエル王国は ッシリアに連れて行かれてしまって、そして今日もそのままである。23節あります。それは21世紀の今日もそのままです。本当にどこに行っているのかわからないほどです。主に聞き従うこと、これが何よりの祝福の条件です。主はいつでも憐れみの手を差し伸べておられます。冒頭でお読みしましたのはエゼキエル書の18章ですけども、エゼキエル書の18章、30節から32節までをお読みします。エゼキエルの18章の30から32。それゆえイスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれの態度に従って裁く。神である主の御告げ、悔い改めてあなた方のすべての背きの罪を振り捨てよ。不義に引き込まれることがないようにせよ。あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ。こうして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告げ、だから悔い改めて生きよ。アーメン。主は悔い改めて生きることを望んでおられます。主は誰が死ぬのも喜ばれません、誰が滅びるのも喜ばれません。だから悔い改めて生きよ。悔い改めること、それが生きるための条件です。この30節のところから、ね、私はあなた方をそれぞれの態度に従って裁くと、ね、主は仰せられておりますね。態度に従って裁くんです、ね、礼拝中の態度、主の御前における態度、ね、それの態度に従って私たちは生きもし死にもします。主に対する態度に従って私たちは幸いを祝福をどんどん得ることもあれば、呪いと災いをどんどん得てしまうこともあります。態度に従って、ね、主に対する態度、これがとても重要ですね。でそれで、ね、悔い改めて、あなた方の全ての背きの罪を振り捨てよ。このまず自分たちの中から背きを振り捨てること、ここから始まるんです。31節に、ね、新しい心と新しい霊を得よって書いてありますね。どうしたら新しい心と新しい霊を得ることができるか、そのまず第一条件が自分たちの中から背きの罪を振り捨てることです。主の御前に対する態度を良い方向へと改めることです。まずそこから始まります。そして、背きの罪を振り捨てて、不義に引き込まれることはないようにせよって30節の後半にあり、そして31節、あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ、こうして新しい心と新しい霊を得よ。アーメン。ですからまず私たちの心から悪いものを取り除かなくてはなりません。心は蔵のようなものでキャパシティがあります。悪いものでいっぱい詰まりに詰まっているとするならば、新しい心、新しい霊が入ってきようがないんです。だからまず自分の心の中から不義を、主に背く、ね、御言葉に聞かないという心、ね、またせっかく与えられた戒め、せっかく与えられた、ね、主の言葉、これを聞かない心、これをまず振り捨ててからこそ新しい心、新しい霊が与えられるんです。そして、ね、あなた方の背きの罪を放り出せ、こうして新しい心と新しい霊を得よう。主は仰せられます。イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。主はイスラエルの家が死ぬことは望んでおられません。皆さんが死ぬことも望んでおられません。だから、ね、悔い改めて生きよう、ね、言われます。イスラエルは、北イスラエル王国は結局悔い改めるということを、ね、何百年もしないまま放置して、でそれであくまで我が道を貫き通して、主がこれをしなさいと言われたことを しないで、かえって主が忌み嫌われることをし続けて、 シリアに、ね、連行されていってしまいました。本当にこの北イスラエル王国に起こったことは私たちに対する戒めでもあります。どうか皆さんは主に聞き従うことを続けて、そして本当に幸いを得ましょう、命を得ましょう。まず自分の心の中から捨て去るべきものは捨て去って、自分の習慣から捨て去るべきものは捨て去って、主の御言葉の通りに生きて命を得て祝福されて幸いをずっと勝ち続けていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたを褒めたたえます。あなたこそ我らの王の王、主の主。あなたに聞き従うこと、御言葉に聞き従うこと、これこそが我らの命です。それこそ祝福の源。この祝福の源に従って歩むならば、どれほど祝福されるでしょうか。どれほど主よ、あなたは私たちに祝福の人生を味わってほしいと願っておられるでしょうか。主よ、私たちは本当に自分の中からこの汚いもの、主に忌み嫌われるもの、してはならないもの、そうしたものを一切捨て去って、固くなな心を捨て去って、主の御言葉に聞き従う柔らかな、本当にあなたの御前に柔和な心でありますように。主よ、私たちがあなたに従って歩もうとするその志にあなたが豊かに報いて、あなたが幸いと祝福を送ってください。この北イスラエル王国が滅亡してしまった様を今日見ました。本当に悲しいことです。でも主よ、あなたは何百年悲しんでこられたことでしょうか。本当に私たちの人生でどれほどあなたは待たれたことでしょうか。本当に私たちはもはやあなたを悲しい思いをさせるものではなく、むしろあなたに喜んで聞き従って、あなたを愛して御言葉を昼も夜も口ずさんで幸いを得て、あなたと喜びの歩みをしていくものでありますように、イエスを助けてください。今日あなたがいただきましたこれらの教えと戒めの言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたがあなたに似せて作られた私たち一人一人です。主よ、美しい世界をあなたは作り、私たちがあなたに感謝を捧げる完全なもの、そしてあなたから生まれたことを思い出し、主を恐れ敬うものになる時まで、あなたはその時を担う場所としてこの地上を設けてくださいました。この地上において主よ、私たち一人一人が本当に心して使えるべきは、私たちのために天地を作り、その中に神に似せて作られた私たちを置いてくださった主を忘れないことです。でも今日の御言葉を見ても、今私たちの現実的に生きているこの世界を見ても、主よ、あなたにあって生まれたものなのに、あなた自身をすっかり忘れて、私たち自身が自分さえ良ければと作ってしまったその形ある偶像に従い、主の忌み嫌うことをしながらこの地上に生きている私たちの様を見ています。このイスラエルが滅びに行くその様、それは主よ、本当にあなた自身を嫌がり、そしてあなたに背を背いて、そして生きたことがその原因であることが今日またはっきりと示されたことを感謝いたします。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる蝶も救ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、まだ地の下の水の中にあり、 かなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神。私は主、あなたの神である。私を否む者にはふその罪を子孫に三代四代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には数千代にも及ぶ慈しみを与える。あなたの神主の名をみだらに唱えてはならない。みだらにその名を唱える者は主は罰せずには置かれない。主よ、本当に私たちはあなたの今仰せられているこの御言葉にどれだけ背いて生きてきているか分かりません。この御言葉に主よ、私たち一人一人が映し出されて今罰されるということをもし決定つけるということであるならば、私たち地上に生きている人間の中にその息が絶えないものは数少ないでしょう。あなたの恵みのゆえに罪を犯していてもイスラエルに対してあなたが何百年も我慢しておられたのと同じように、私たち個人個人に対しても主よ、あなたはその命の流れている長い間をあなたは憐れんでくださり、あなた自身が忍耐してくださり、私たちが偶像崇拝から立ち返りあなたに戻ることを待っておられる主であるから、今も私たちが生かされていることを感謝します。世界とその中に住むその全ての人々の中から偶像崇拝、これをあなたが取り除いてください。そして真の神あなたに立ち返り、そして神の作られた姿通り歩み生きることができますように、再びあなたがチャンスを与えてくださることを感謝いたします。滅び失せたその全ての人々の後を追うものではなく、主よ、十字架を追いイエス・キリストの後を追うもの、そして御言葉を追うものでありますように、私たちを祝福してください。不信仰というものを私たちの歩みの中から全部見つけ出して踏みつけ、あなたの足台にしつつ、あなたの御言葉を私たちの道しるべとしてしっかり見て、そしてついていく私たちでありますように、残されたイスラエルの子孫の中に私たちをあなたが覚えてくださり、今現状にして残されているイスラエルの子孫、あなたの皆を褒めたたえるその自分の系図をしっかりと持っているその子孫の中に、私たち一人一人をあなたが招き入れてくださり、私たちも信仰によって自分の系図をしっかりと持ったものとして歩むことができますように、主を祝福してください。今日もあなたがこれらのことを通して信仰によって信仰によって信仰によってと私たちにその歩み方を示しておられ、信仰によってその系図をしっかり守った、系図を守るために信仰によってその仰せられたしきたりを守った、その聖なる種族の中に私たち一人一人をあなたが招き入れてくださり、残りの私たちのこの歩みも信仰によって仰せられた御言葉をしっかり守り、そしてその系図の中に定められたものとして歩むことができますように祝福してください。 今日私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。